県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。スタジオに中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課技官の若槻隆之さんにお越しいただきました。若槻さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは若槻さん、自己紹介をお願いできますか。
はい、今年の4月から中国地方整備局に採用された新社会人で、はい、岡山河川事務所に配属になりました、はい、若槻と申します。出身は山口県の宇部市です。
そうなんですね。
自然が大好きで、子供の頃は河川敷でよく遊んでいました、自然と触れ合う環境をいつまでも守っていきたいと思い、この仕事に就きました。
そうなんですか。
普段は調査設計課という部署で業務の発注や各種機関との調整、そして広報活動を担当しています。はい、4月に当番組に出演された井上課長の指導のもと仕事に励んでおります。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ではまず、この調査設計課はどのようなお仕事をされているのか教えてください。
はい、調査設計課では主に吉井川と高橋川の国管理区間の今後20年後から30年後の河川整備の目標や具体的な実施内容を定める河川整備計画を作っています。
はい、
それから浸水想定区域図という災害が発生した際にどの地域まで浸水する恐れがあるのかを示す地図を作っています。
はい、
その他にも各種調査設計に関する業務を担当しています。本日はその中でも特に河川の環境整備や自然の再生に向けた取り組み、そして岡山の河川の生き物について紹介したいと思います。
はい、ここ岡山の河川って綺麗なんですか。
はい、中国地方整備局では毎年7月に中国地方を流れる13水系15河川について水質の現状調査の結果を公表しています。
はい、
令和2年度は水の保全状態を表す環境基準値を吉井川の1箇所で超えてしまいました。海の潮の影響を受けるところ以外はやや綺麗な水だと言えます。
この水の汚れ具合ってどうやって測定しているんですか。
はい、難しい言葉になるんですけども、生物化学的酸素要求量、略して BOD というものを測定しています。
はい、
水の汚れは微生物によって分解されるんですけど、その時に消費する酸素の量を BOD といって、BOD の値が大きいほど水が汚れているということになります。
なるほど。
BOD の数値の目安は1リットルあたり 10mg 以上になると悪臭が発生するなどの障害が起こるとされ、
はい、
人の手が入っていない河川はおおむね1リットルあたり 1mg とされています。
はい、
BOD の値は下水道の整備などが大きく影響しますが、人が多く集まるところは高めの数値になり、国で測定している平均では吉井川が1リットルあたり 1.8mg、 旭川が1リットルあたり 1.9mg になっています。
悪臭が発生するほど汚れてはいませんが、人の手が入っていない河川に比べるとやや高めということですよね。
はい、そうです。
こ
う
川の水をきれいにするために私たちが普段からできることってありますか。
はい、普段の生活の中のちょっとした取り組みで川をきれいにすることができます。
はい、
例えば調理くずや食べ残しを流さない、汚れのひどいものは拭き取ってから洗う、食用油は紙に染み込ませて捨てる、食器を洗うときに洗剤の量をいつもより減らしてみる、
はい、
洗濯のときに洗剤は決められた量を使うといったちょっとしたことで川が汚れるのを防ぐことができます。
はい、いつもやっています。
はい、ありがとうございます。はい、また河川の水質は私たちの普段の生活次第ですぐに悪くもなるし、ちょっとした取り組みで悪くなるのを防ぐこともできます。
はい、
普段のちょっとしたことに気をかけ、岡山の川をもっときれいな川にしていきましょう。
はい、私たち一人一人が普段から気をつけることが大切なんですね。
はい、
話は変わりますが、岡山の河川の生き物についてご紹介くださいますか。
はい、まず上流の瀬や淵ではサワガニ、ヤマセミ、オオサンショウウオなどがいます。流れ込みや流れが緩やかなワンドではナマズ、アオサギがいますね。また下流の瀬や河原ではダイサギ、カヤネズミ、イカルチドリがいて、河口ではボラ、トビハゼ、オオヨシキリなどがいます。 旭川桜橋下流から江南大橋の左岸にはケレップ彗星と呼ばれる水の流れを変える構造物が設置されています。ケレップ彗星は表面が割り石で覆われており、満潮時には魚類やエビやカニの隠れ家となっています。
はい、このケレップ彗星とはどんなものなんでしょうか。
はい、ケレップ彗星とは明治時代にオランダ人技術者のヨハネス・デ・レーケという人が導入したものです。彗星は水を制すると書いて彗星と読みます。彗星は水の流れる方向を変えたり水の勢いを弱くすることを目的として設けられる施設です。
はい、
現代でもケレップ彗星が残っている河川は全国的に見ても珍しいんです。
そうなんですね。ではこのケレップ彗星の他にも岡山の河川で有名なスポットを教えてください。
はい、吉井川河口から2キロ付近の左岸側に吉井川最大級の男の吉原があり、長江川河口という名称で日本の重要湿地500に選定されています。
はい、
この日本の重要湿地500とは環境省が指定するもので、生物多様性の観点から重要な湿地を保全することを目的としています。
はい、
男の吉原については平成13年の12月に指定を受けました。吉原がよく保存されていて、白線塩招きやオカミミガイなどの重要種が生息しているということから選定されました。
はい、
吉原の前には干潟が広がり美しい景観を保っています。
そうなんですね。干潟とはどのようなものなんでしょうか。
はい、干潟とは潮の満ち引きにより1日に2回沈んだり現れたりする平らな土地のことです。
はい、
干潟は河川により運搬された土砂が堆積することにより形成されるもので、潮位や土の粒の大きさなどに影響するとされていますね。
なるほど。ではこの干潟も河川の生き物にとって重要な要素となるんですね。
はい、ものすごく重要です。干潟には潮の満ち引きに伴って水をろ過する機能があります。
はい、
また干潟に生息する生物や植物にも役割があってですね、有機物を除去したりリンや窒素を吸収することで水をきれいな状態に保ってくれているんですよ。その他にも干潟は生物に生きていくための場所を与えたり、渡り鳥の餌場や休息の場になったりと、生態系のネットワーク形成において重要な役割を果たしているわけです。
はい、現在の干潟の状況について教えてください。
はい、河口部の干潟は洪水や波浪により経年的に減少している状況となっています。河川整備計画を推進する上での課題の一つとして、高潮堤防の整備や耐震補強に伴う干潟環境の一部消滅改変があります。生態系ネットワークの形成に重要な役割を担っている干潟を保全するために、岡山河川事務所では治水や防災だけでなく環境にも配慮していて、干潟の維持も事業の目的に含まれているんです。
はい、この環境にも配慮しているということなんですね。
はい、
その他環境に関する授業はされていますか。
はい、アユモドキという魚を知っていますか。
はい、聞いたことがあります。
はい、ありがとうございます。土壌の仲間なのですが、国指定の天然記念物で絶滅危惧種に指定されているんです。
はい、
かつては吉井川の広い地域でアユモドキが分布していたのですが、河川や水路の改修であったり水田地帯の構造が変化したことで個体数が激減しているんですよ。ですからアユモドキの生息環境の再生を目的として産卵場等を整備するとともに、産卵場の維持管理マニュアルを作成いたしました。また当事務所では平成27年度から地域の河川協力団体と協力して産卵場の維持管理を行っています。
この河川協力団体とは何でしょうか。
はい、河川協力団体とは自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う NPO などの民間団体のことです。
はい、
岡山県にも河川協力団体が複数あります。河川公園などを整備していて、水遊びやキャンプ、スポーツなどのイベントの開催に取り組んでいるんです。
いろいろされているんですね。
はい、
とても楽しそうですが、このような場所がもっと増えるといいと思います。予定はあるんですか。
はい、国土交通省が平成21年から始めた制度で川町づくりという制度があります。
はい、
この制度は河川空間と町空間が融合した良好な空間形成を目指すプロジェクトで、現在では全国で230以上の地域が川町づくりに登録されています。
はい、
そして岡山県内でも平成23年から旭川川町づくりというプロジェクトを行っています。河川というのは河口から水源地まで実に様々な姿を見せるものですが、それにつながる町にもそれぞれ異なった地域の景観、歴史、文化および観光基盤などがあります。
はい、
そういった資源や地域の創意に富んだ知恵を生かして、市町村や民間事業者および 地元住民と河川管理者が一体となって町づくりに取り組んでいるんです。
はい、旭川川町づくりでは具体的にどのようなことをされてきたんでしょうか。
はい、岡山後楽園の東側の堤防においては旭川桜道という歩行空間の整備を行っています。
そうですね、
はい、旭川の桜並木は昭和32年に当時の地元住民の方々が中心となって植樹されたものです。しかし植樹から数十年が経ち衰弱する桜が多くなってきたので、
はい、
桜を守るための護岸整備や堤防整備および歩行空間の整備を行っています。
はい、
また岡山市さん主導で堤防の上の歩行空間を広げたりですね、もともと轍地などがあったアスファルト塗装の河川敷通路を景観に配慮したカラー舗装に整備するということをやっていただきました。
はい、本当に綺麗になりましたよね、川沿いが。
はい、ありがとうございます。
はい、その他整備は何かありますか。
はい、岡山城の裏手の水辺で通路の歩行性の向上を目的としてお城道という名の回遊路の整備を行っています。
はい、
この計画は住民の方から寄せられたご意見で、水辺へのアクセスや歩行性が良くない、利用者が少ない、せっかく歴史や文化自然などの景観が美しいのにもったいないじゃないかというのをいただいて始まったものです。
そうなんですね。
はい、旭川と一体となった魅力ある町づくりには行政だけでなく住民の方々と連携して取り組みを進めていくことが重要だと私たちは考えています。
はい、
住民の方がおっしゃられるように旭川の水辺は岡山城や後楽園、美術館など歴史や文化資源が集まっていますので、これらの施設とも連動した回遊性の向上を目指しております。全長約 2km の整備で令和6年度までには完成させる計画です。
はい、では最後になりますが、ぜひ番組をお聞きの皆さんにお伝えしたいことをお願いいたします。
はい、岡山河川事務所ではこういった工事やイベントの情報や毎月1回収録しているこのラジオ放送も定期的にホームページにアップしています。
はい、
また岡山の川を知ると題しまして、岡山三大河川の特徴や歴史、川に住む生き物などをまとめているページや防災についてのさまざまな情報等を自由に閲覧していただくことができます。少しでも見ていただく皆様に分かりやすくなるように日々改良を重ねておりますので、ぜひご覧いただければと思います。その際ご意見ご感想等がございましたら、お気軽にホームページの質問意見コーナーから送信していただくか、岡山河川事務所までご連絡ください。
わかりました。
近年は水害が多発し河川の危険な面ばかりが注目されがちですが、同時に川はたくさんの恩恵も与えてくれます。
ね、
人類が太古の昔から河川の近くに住み続けてきたように、こうした川の優しい面にも注目していただけたらと思います。
はい、
最後になりますが、新型コロナウイルスの感染拡大でソーシャルディスタンスや新しい生活様式などの取り組みが行われています。
はい、
屋内でのイベントなどが中止になることが多いですが、水辺に少しでも足を運んでいただけると幸いです。以上になります。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日は中国地方整備局岡山河川事務所調査設計課技官の若月隆之さんにお越しいただきました。次回の放送は9月8日水曜午前10時40分からと、再放送は10日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。